りました。
ラジオルーム636。
この番組は音楽や小説、その他忙しい毎日の中で見落としてしまいがちな好きをシェアするバラエティ番組です。主役はこのラジオルームに入ってくれたルームメイト、つまりルーミーのあなた、ロイと美咲、95年生まれの2人がお届けしていきます。
はい、お願いします。
はい、4回目と
4回目、あっという間だね。
あっという間だね、早いね。これが放送されるのは12月の、
何、12月、
12月、早い。
え、終わった？
まだ終わってない、まだ
終わって
ない。
終わった？
終わってない、大丈夫、まだギリギリ終わってない。
2020年ね、
ね、
記憶ないよ。
記憶ないね、3月ぐらいからないな私は。夏があったこともこの前秋の話とか散々したのに。ね、ね、でも最近はめっきり寒くなって、
うん、
そう来たんだけど、
うん、
私今会社員やりながらインタビューライティングみたいな、私ライターをやってるんだけど副業で、でインタビューをしてその内容をインタビュー記事にするみたいな、こうライターインタビューライティングっていうんだけど、うん、それを結構ご仕事でやらせてもらってるんだけど、う
ん、なんかそれすごいよね、うん、私さライター一本だと思ってて、
あ、
なんかその会社員しながらっていうの知らなんか最近までなんか知らなくって、その2つやってるっていうのがねすごいなと思った。
そうそう、でも言ってもその土日とか、平日の仕事終わりとかに、
うん、
そうやってるんだけど、最近はそのね、昔とかは、昔って言ってもその2ヶ月ぐらい前はなかなか対面で会う機会がなかったから、
オンラ
イン でインタビュー、そう、
そう
したりとかだったんだけど、最近やっとこう外に出てインタビューする機会があって、うん、でもそれは他のインタビューライターさんの付き添いだったんだけど、なんかあるちょっとね名前はあれなんだけど、あの大学の教授の人にインタビューする機会に立ち会うことが、
すごい、
そうあって、
教授
めっちゃ楽しかったんだけど、なんかそもそもさ、その大学の教授室みたいな、
う
ん、教授さんって一人一つの部屋を割り当てられてることが多いんだけど、
うん、
その科学専門科学のその何教授さんも一つ部屋があって、
まあ、なんかすっげえいい座ってそうだね。
うん、いやパイプ椅子でしたね。
パイプ椅子だったの？パイプ椅子
だった。そこまで。
かわいそう。
そう、すごいやっぱなんだろう、自分の城だから綺麗にしてらっしゃったりとか、あとその話の中でその人の研究してる専攻の話を聞いたりとか、
うん、
その科学で、ま、学ばれてる話を専門的に聞いたりとかの他に、
うん、
その人の、ま、その個人的に好きな旅とかスポーツとかみたいな話を聞いていったりとかがあったんだけど、まあ、そのさ専攻してるもんだから、うん、例えばその科学の研究者、宇宙のこと研究してますみたいな人だったらさ、宇宙の話で盛り上がるのかなって思ったんだけど、
うん、
いやもちろんそれもねすごいしっかり分厚い内容で答えてくれたんだけど、うん、なんか意外にも旅とか好きな人、もうここに行ったらこのカメラで撮りたいんですよねみたいなとか、サッカーっていいよねみたいな話もすごい生き生きとしてて、あ、なんか科学者の人って基本好奇心強いんだなってすごい思ったことがあったね。
すごい楽しそうだね。
めっちゃ楽しかった。なんかあのもちろんすごい人なんだけど、いい意味で、あ、すごいこの方も人間なんだみたいな親近感っていうの、そう、旅が好きっていう話、そう、私もそこ好きでみたいな話も盛り上がったりとか、
だから頭いい人って普段何考えてんだろうってすごい気になるわ。
そうそうそうそうそう、うん、ちょっとね、いやなんかすごい数式がなんかパチパチパチみたいな頭の中で
そうそう
こう始まれてんのかなみたいな。
そう、頭いい人イコール私もうガリレーだから、あの探偵ガリレオ、
あーもう8月のもう数式向き合ってますみたいなね。そうそうそうそう、イメージちょっとあったけど、全然フランクな人で
気さくだったんだ。
素敵だった。やっぱ直接会うのはいいですね。
うん、いいですよね。
ねえ、
本当に、
ね、ラジオは結構こういう風に対面に撮ってるけど、すごい新鮮な1週間で
楽しく、楽しそう
過ごしてました、ね、ということで4回目も頑張ってやっていきましょう。はい、
はい、楽しみ
楽しみ、リラックスしながら、はい、それではラジオルーム636スタートです。この放送はインターネットラジオ局ビューリネットよりお送りしています、
はい、
ワンフレーズのコーナー、本、歌詞、 広告など気に入ったワンフレーズを紹介していくコーナーです。今回のワンフレーズ、
お
短歌を読ませていただきます。
はい。
つむじ風ここにあります。菓子パンの袋がそっと教えてくれる。
お
これそう今回紹介したいなって思うのが、あのこれは今読み上げたつむじ風の短歌は、うん、あの木下達也さんっていう私はすごい好きな短歌を作られているこう歌人の人の作品なんだけど、うんうん、こうなんか短歌とかまたは俳句とかも結構難しそうなイメージというか、なんか文章とかね、あの普通に今まで教科書とかで読んできたけど、うんうん、なんか歌とかになると一気にこうハードルが上がるような感じがして、私もあんまりそんなに詳しくなかったんだけど、
もう一回聞いてもいい？
いいですよ。リピートアフターミー、OK、
リピートアフターミー、
はい、読みます。つむじ風ここにあります。菓子パンの袋がそっと教えてくれる。
つむじ風と菓子パン、
そう、
ま、すごい。
そうなんか一見、うんうん、そうもうねすごい言いたいことがいっぱいある。そう言わせてくれてありがとう、うんうん、これねそう、つむじ風がここにありますっていうのと、うん、菓子パンの袋がそっと教えてくれるって、まあそのつむじ風と菓子パンって全然違う、うん、フレーズなんだけど、うんうん、でもこれ読み終わった時に、うん、はっって思うのは、つむじ風ってまあ目に見えないじゃない、
うん、
くるくるくるって、まあ、秋なのかな春なのかな、その風がこう渦巻いてある。でもそれはもう色とか匂いとかもないから見えないんだけど、
うん、
でもその円の中に菓子パンの空袋がさ入ってたら軌道がわかるじゃない、空気、
うん、
でそこにあることで菓子パンの袋がねそこにあってくるくるって回ってるから、あここにつむじ風があ
るんだ
っていうことがわかるっていう、なんかすっごい日常の中でちっちゃいこと、多分小説にも書かないようなこととか歌にも、ものによるけどねもちろん、とかにも拾えないようなこととかをすごい短い言葉短いフレーズで、はっって思わせてくれる面白さがあるのが短歌なんだよね。
なんかワードチョイスがすごい斬新だよね。
そうそうそうそうそうそうなんですよ。
そうなんかだってつむじ風ってきたらさ、うん、なんかもう松尾芭蕉みたいな感じのさ短歌が来るのかなって一瞬思ったんだけど、そのつむじ風でその次に菓子パンってきたから、うんうん、一気になんかそのなんて私が思ったのはなんか一個その古の時代のそのからあるつむじ風っていうものから一気に現代に引き寄せられたみたいな感じがすごいなと思った。
なんかそう季語とかもぶっちゃけそのね、うん、今読み上げたその木下さん作られる短歌とかは現代短歌もこうガチガチの季語、季節の言葉とか難しいこう、なんかこう言葉の使い方とかにこだわるんじゃなくて、
うん、
結構こういう私たちが身近な単語とかも自由に使う、うん、結構こうフリーダムな
すごい、ね、
歌を歌う人なんだね。他にもねちょっともう一遍ぐらい紹介したなと思うんだけど、
はい、
うん、
ぜひ聞きたい。
そうこれちょっとねあのハッとする単語入ってるんだけど、
うん、
飛び上がり自殺をきっとするだろう、人に翼を与えたならばっていう歌もあって、飛び降り自殺っていう言葉があるじゃない、
うん
うん、でも飛び上がり自殺をきっとするだろうっていうなんかえっていうところから紙が、
ね、そ
う紙の句が始まるんだけど、
うん、
でも人に、まあ、翼があったら、まあ、だからこう人が力持ったりとか前向きな気持ちになったら、
うんうん、
これは私の解釈ね、なったら、
うん、
こうそういう風にこう死に方とかも変わってくるだろうとか、あとはそう私たちがなんかこうこういう価値観が一つあって人はこう重力で落ちていくし、
うんうん、
っていうのの概念を覆すような翼っちもあったら私たちいろんなこと考えて別の行動をしていくんだよねみたいな、ちょっとこれ超深読みだけど、
うんうんうんうん、
物のあふれ感というか、なんか私たち考え方一つでどうにでも変わっていくんだなみたいなのとかを、
超超面白いこと言う人だねこの人。
そうなんかこう正解ってないから、うん、最終的にどこの要因を人に伝えたいかっていうのはもう多分木下さんしかね、それはもう小説も一緒で歌も一緒で分かんないしか分かんないと思うんだけど、
うんうん、
なんかあこういうことなのかなとか、こういう 余韻があるな、
すごいね
みたいなのが。
木下達也さん、
そう、この方はね、うんうん、1988年だから32歳の若い歌人の人で、うんうん、そう、山口県生まれの、
うん、
でこの短歌を集めた、うんうん、本とかもすごくいっぱい出してらっしゃる人で、ちょうどね、うん、今日も新刊が出てるんですよ。そうそうそう、
そうなんだ、
私もあのこの後買って帰りたいなと思うんだけど、天才による凡人のための短歌教室っていう、まあ、短歌集、
天才による
そう、天才による凡人のための短歌教室、
天才なんでいらっしゃいますね、絶対そうだわ。ちょっと今あの教えてもらったツイッターのアカウント見てるんですけど、うんうん、なんか天才顔してるわ
そうですか、よかった
いや、イケメンだね、すごいかっこいい。
そうそうそう、結構なんかね、やっぱりこう古めかしいようなイメージがある短歌とか俳句だから、うん、なんかこういう若い人も今いっぱい書いてるし読んでるから、うん、面白い世界なんですよね。
フォロワー 1.2 万人もいる。
そうね
有名なんだ、
すごいいろいろチェックしてくれるそうそうそうそう、
すごい有名。あ、これは、うん、なんで知ったの。
あ、これはね、うん、私がもともとでもなんかこうやっぱ有名な短歌とかなんだろう、そういうのが好きだから、うんうん、好きっていうのはその文章とかを基本的に全部全般好きだから、
うん、
その中学生ぐらいの時に、まあ、有名な俵万智先生短歌のね、
うん、
のサラダ記念日とかを読んで、うん、面白いな、チョコレート革命とか読んで、うん、面白いなって、でまあ短歌とかすごい自分でもちょろちょろ作ったり、うん、あとはそういろんな人の短歌とか見るようになったんだけど、
うん、
この方は読み始めたのが結構最近の人で、
うんうんうん、
知ったきっかけもとかもツイッターやってらして、それを見てからなんだけど、
あ、そうなんだ。
2011年から作家を始めたから、まだ9年目ぐらいの、読み手としては結構若めというか、の人なんだけど、その中でこうネットとかで有名になっていくうちに知ったみたいな、そう感じだったんだよね。
すごい、この新その天才による凡人のための短歌教室のパッケージがすごいゴールドでキラキラしてて、
あ、表紙をね、
なんかすごいいいこと書いてありそうだね。
すごいいい詩がいっぱい詰まってる、いい歌が詰まってるので、
気になる。短歌興味あんまりなかったけど、うん、ちょっと読んでみようと思った。
なんかこう変というか、うん、なんか不思議みたいなのも結構あるんだけど、多分その歌詞とか、なんか歌とかね、まあ、結構ラップとかもそうなのかな、なんかそういう音とか言葉の組み合わせとかが好きな人は結構刺さると思うから、ちょうどその中今やっぱラップとかさ、好きな人も増えてると思うから、そういうの好きな人は結構ハマると思う。
絶対ハマるじゃん、うち。
あ、そうね、そうね、
絶対好きじゃん、
うん、結構なんか音のとかも面白いよ。
あとその今日のワンフレーズ聞いてて思ったのが、その躍動感すごいあるなと思った。なんか私はその引きなんかこう一瞬で現代に引っ張られるみたいな感覚も受けたし、なんかその 最初のそのドーンってくるなんかこう
つむじ風みたいなこうインパクトのある言葉ね、そうそうそう
のとかもめっちゃ躍動感、こんだけ言葉でなんか引っ張ってもらえるっていうか、こうなんかジェットコースター乗ってるみたいな、そういう感じを受けて、めっちゃ
感受性豊かな走路に刺さってよかった。
すごい、
そうなんですよ、ね、いろいろと本も出してるから、ちょっとぜひチェックしてほしいなとともに、なんかやっぱりそういうのが流行ってくると、
うん、
なんかこう私も最近やり始めたんだけど、うん、SNS とかでも短歌作る人が増えてて、
うん、
歌の日っていう、
歌の日、
そう、歌の日っていう、まあ、全部ひらがなで4文字なんだけど、
うん、
検索するとその SNS が出てきて、
うんうん、
言ってもこうみんながこう作った短歌をみんなそれぞれ投稿してみんなで評価し合うみたいな、
へ、
そういうこうサイトとかも増えてきてるから、
うん、本当
気になった人は読みつつ、そのなんか人のを読みつつ自分でもこう一句読んでみるっていう、読みつつ遊んでみると楽しいのかなと思って。
短歌難しそうだけどできるのかな、うちもやってみようかな。
いやー、ぜひフットワーク関係のそして感想を聞かせて。いやー嬉しい、
すごいいいこと知ったな、
ね、ちょっとこれは今日よかったらチェックしてみてください、聞いてる皆さんも、はい、ということでラジオルーム606、後半はクラブミッドナイトのコーナーです。